東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月13日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォルム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今日6月13日は小さな親切の日ということで、1963年のこの日、小さな親切運動がスタートしたことを記念に制定した日ということなんですね。6歳の女の子と2歳の男の子を育ててるんですけど、2人ともね、喧嘩をまあよくするんですけど、片方が親切、小さな親切すると、もう片方も、あ、いいよ、ごめんね、みたいな形で、やっぱりこう人って、子供も大人もどっちかが優しくすると、優しさがこう感染していくみたいな感じのことが起こるんだよなっていうのを、いつも家で2人を見ながら感じています。小さな親切、いろんな人に重ねていきたいですよね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景、フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今日は先週に引き続き、サンスターグループ情報セキュリティグローバルディレクター堀健二さんをお迎えして、デジタルが変えるサンスターの未来の情景を覗きに行きましょう。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今日は先週に引き続き、サンスターグループ情報セキュリティグローバルディレクター堀健二さんをお迎えします。堀健二、1986年名古屋大学工学部電子工学科卒業後、パナソニック株式会社に入社、情報システムセキュリティ領域でキャリアを積み、2019年よりサンスター株式会社に入社、 ITDX 推進部長およびグループ全体の情報セキュリティグローバルディレクターも兼務、2024年より消費財日本事業本部デジタル戦略監賞を加え、現在3役を兼務、日経 IT イノベーターズエグゼクティブメンバーも務める。今週は堀さんのキャリアのことですとか、あと守りの DX、 社内の DX について伺っていければなと思っております。さあ、堀さんご自身、名古屋大学の工学部ご出身で、松下電機産業、今のパナソニックに入社されて、研究、商品開発、営業、宣伝販促と幅広く経験された後に、まあ、IT 系のこともずっとされていたっていうことですが、2019年サンスターに入社されて、もう最初からやっぱり DX 推進だとか、その IT の干渉もされてたんですよね。
はい、入社した当時はデジタルトランスフォーメーション推進部の部長とデジタル戦略監修ということで、前者の方がいわゆる守りの DX とか攻めの DX を戦略的にどう作るかということを考えて、まあ、当時は IT 部門が別にありましたので、うん、IT 部門と連携しながらこれを進めるという組織、うん、で戦略監修の方は、私もともと宣伝販促とかの仕事もしておりましたから、はい、まあ、デジタルマーケティングのアドバイザーという形でですね、クラブサンスターですとかを強化するですとか、はい、まあ、クラブサンスタープロの立ち上げですとか、うん、こういったことを進めていきました。
すごく大きな肩書き3つ兼任されてて、大変だろうなと思いつつも、でも全て兼任していることで、よりこう範囲が広がって進められる、はい、ことも広いんじゃないかなって思いましたが、
もちろん一人でやってることではないので、はい、うちのメンバーと一緒になってやってることですから、うん、幅はたくさんあるものの、みんなで一緒になって頑張ってやっているということでございます。でその中で、また日本の地域だけのことではなく、私情報セキュリティに関してはグローバルディレクターという形でグローバルな統括をしておりますから、うん、ヨーロッパですとかアメリカとかアジアの責任者とも一緒になって全体を束ねる、うん、まあ、その中でグループ全体としての総合的な取り組みですとか、うん、総合的な強化、こういったものを推し進めることができるようになるので、まあ、いろいろなことをやっているということはいいことかなというふうに前向きに捉えています。
そうですよね、国内のことだけじゃなくて全世界の拠点のことも考えると、
はい、
ということで、入社された2019年の頃は何かこういい意味で変革をもたらすとか、もっと良くしていくっていう部分において、はい、何が一番変えるのに大変な部分、壁と感じられた部分でしたか？
まず何が壁かがわからないので会社に入ってすぐは2ヶ月ほどは各部門の責任者の方に順番にお話を伺いに参りました、
はい、
でその中で、何に日々思ってますかとか、本当はどうしたいですかとか、こういったようなお話を、一つずつお聞きしてですね、その中から今実は本当はここが困ってるんじゃないんでしょうかとか、あるいはこうした方が会社の経営には大きく変えて良くなる、することができるんじゃないでしょうかというのは、いわゆる改革の全体図ですね、変革プランと言われるようなものですね、こういったものを作成するというところからまずは取っかかり始めたんですけれども、その中でやはり大変だったのは、最初のうちやっぱりそういう大きな変革というのをあまりしてきた経験がない方が多かったので、本当にできるかなとか、本当に自分たちで大丈夫なんだろうかという不安なんかもものすごく皆さんお持ちだったので、これを一生懸命ですね、こうやってやったらできるよと思うんで一緒にやりましょうよということでモチベートする、ここのところがやはり一番最初はまず大変だったところかなというふうに思います。
きっと一人一人とお話になったり、いろんなこう、時間もかけられながらされてきたと思いますが、でも先週にもお話しいただいた通り、皆さんの顔色が変わったとか、チャレンジを恐れなくなったっていう変化がこの7年で終わりだと思いますけど、やっぱりこう皆さんの意識を変えていくっていうのは大変な作業ですよね。
はい、そうですね、はい、
そこをしながらもまた業務のフローとか、いろいろな効率化もされていかなきゃいけないっていうことで、なんかこうしなきゃいけないことが山積している中で、どういうふうに優先順位ってつけられるんですか？
そうですね、まずはみんなが普段からたくさん使うようなものですとか、もちろんここは何か新しいものに入れ替えると大きな成果ですね、生産性が上がったり効率的になったりと、こういったところが見えるものからやるっていうのが一番ポイントなんですけれども、サンスタの場合はそこがまずインフラでした。当時入った当時はですね、まだ世の中にもほとんどウェブ会議を入れてる会社もなかったですし、ご多分に漏れずハンコリレーでいっぱいハンコをしてこう書類を回す、
はい、
みたいなのがすごく多かったですけれども、入社してそういったハンコを押すところはデジタルのワークフローに変えましょうですとか、あるいはテレビ会議システムですと、なかなかこの機械の取り合いみたいな感じでですね、会議室が取れないみたいなですね話があったんですが、これをマイクロソフト365の Teams を導入して、どこでもそれぞれがコミュニケーション取れますよと、こういうようなことをすることでコミュニケーションの改革をしました。また当時はまだ固定電話が非常にオフィスに多くてですね、そうするとオフィスにないと電話ができなかったりするんですけどね、これを全員スマホに置き換えました、今私どもの会社には固定電話はありません。全社員がスマホを持ってですね、それで仕事をしているというような形です。そうした形で、いつでもどこでも仕事をしやすくするというような環境をまず整えるということを行いまして、で、ちょうどそのタイミングでコロナがやってきましたので、世の中本当に皆さんいろいろ大変なご苦労されたと思うんですが、私どもちょうどそれを準備できていたので、
すごい一歩先を行ってたんですね、
非常にスムーズにいわゆるリモートワークを開始することができたというようなところで、やったらできるかなっていうようなことを逆にうちのメンバーやあるいは社員の皆さんも感じられたかなというふうに思います。
今のお話聞くと本当に一人一人の働き方が時代の先読みで変わっていたんだなと思いましたが、会社のその大きな基礎のシステムももともとはかなり古いものを使われてたっていうことで、森さんご自身四十九にあえぐ既存システムみたいな表現をされているのも以前あったかなと思いますが、こちらはどう変革をされたんですか？
もともと入社した当時は、ホストシステムですね、いわゆる古いシステムが機関の中心になっているという形になっていたんですが、これをですね利用していると、まずはこれ大体建築でいうと築50年ぐらいになるんですね、ですので当時作った人、いわゆる設計した人、もう会社にいなかったりしますで、機構にも実は50年昔になりますと、そもそも連絡が取れなかったりもするというケースもあったり、で、また当然当時は1970年ぐらいですから、パソコンというものが世の中にない時代ですから、ドキュメントっていうのも全部手書きですので、ほとんど残っていない、で、なおかつ50年の間にいろいろなちょっとずつ改善したりとか改造したりとかしてるんですが、そうすると この内容は意外と残っていないというようなことがありました、
。
で、また古いものを中心として後からいろいろなものを継ぎ足しているので、継ぎはぎなというか、そういったような仕組みになってますし、そうするとセキュリティの面で見るとやはりリスクが高くなるみたいな課題もあります、なので、本当にこう物を変えていくのにあたっても非常に大変でしたし、またでも今ここで変えなければもっと今後リスクは高まってくるなということで、ここは思い切ってやるしかないなということで、本当に大変だと思いますけどということを前提にしながらも、でも今ここでやらなければサンスタは後々もっと後悔するのでということで、一生懸命みんなで一緒になって頑張って変革をしていきましょうということでシステムの刷新を行ってまいりました。
またこれだけ AI がね本当に発展してくる、だいぶ前に着手していて、よかったなというか、この時代の変化にまた飲まれるっていうところもおありだと思うので、全てやっぱ先手っていうのが必要になってくるんですか。
そうですね、先手を打ってるわけでは多分ないとは思うんですが、世の中の変化に対してきちんとついていけるような、そしてまた将来の変化に対してついていきやすいような仕組みに変えていく、こうしたことを作っておけると後々に苦労はなくなりますし、また今回その刷新をする中で、今後の皆さんが苦労しないようにということで、しっかりとした書類の形で残すですとか、こういったことも進めてまいりましたので、今後さまざまなまた変化が来ると思いますけれども、そういったものに対してもよりフレキシブルに対応できていく、こういったような仕組みを作っていくことが大事かなと思います。
今のしっかり皆さんが見やすい形で残していくみたいなお話は業務インフラ改革のところにもつながってくるお話ですか。
デジタルの形で残しておけばずっと残していきますので、インフラ改革にもつながってまいりますし、またアプリケーションですとか業務のプロセス改革、こちらにおいても同じようにこのデジタルをうまく使っていくということが非常に大事だったかなと思います。
ちょっとここで AI のお話を伺っていきたいんですが、社内の生成 AI サービス源内さんで呼び方合ってます？
はい、合ってます。私どもですね、社内では正式名称はセキュアジェネレーティブ AI for サンスターと、略称でジェネレーティブ AI の源と、サンスターの3で、源内だとちょっとこう呼び捨てっぽいので、3つけてですね、源内さんというようなですね形で親しみやすくして、日々使っていただきたいなという気持ちも込めて、社内では源内さんと言いましょうということで利用していただいております。
これはどんなもので皆さんどのように活用されてるんですか。
はい、いわゆるチャット形式でですね、社内の情報が外に漏れないような形で生成 AI を利用できるというものでして、要約ですとか翻訳ですとか、あるいは作文を手伝ったりとか、様々な情報収集したりと、こういったようなものをですね、画像生成なんかもできる機能を備えています。で、私どもサンスタグループ本社スイスということで、私も普段から海外の皆さんとコミュニケーションすること多いので、源内さんの翻訳機能ですとか、たくさんこうバッと出てくる英語の文章なんかを要約してもらったりとか、こういったところはもう本当に毎日のように使ってるという状況です。
そうなんですね。皆さんの仕事の様子もやっぱり変わってきてますか。
よりグローバル化が進んでくる中で、こうしたツールをうまく使いながら普段の仕事を進めていくというふうになってきてますし、本当に日本語と英語とが入り混じったような形で日々の仕事が進んでいく、そういった会社に変わってきています。
あとは2020年に日本地域の新本社屋が移転したということで、これは大阪に変わりはないんですかね。
はい、大阪のですね、もともとサンスターの拠点があった場所ではあるんですけれども、ここに新しくサンスターコミュニケーションパークという建物を建てまして、こちらの方で新しい日本地域の本社の拠点として活動を開始しています。
へー。で、この新本社屋の移転に伴い立ち上がった働き方改革委員会というものがあるということで、
はい、普段そういったところでどういうふうに仕事をするのとかっていうと、大体会社のトップの方からとか、あるいは総務の方からとか人事の方からこうだよっていうふうなお達しがあるというのが世の常なんですけれども、でもやっぱせっかく新しい拠点ができたので、もうちょっとより良い働き方ができるようにしたいよねということで、社員の方から公募を募りましてね、それでいろんな人たちが入り混じってより働きやすい拠点にできるかということを一緒にみんなで考えていこうということで委員会を立ち上げました。で、私初代はその中のテーマリーダーから始めてですね、これ3期4期とやったんですけれども、後半は全体をアドバイスするような 立ち位置にしながらですね、働き方の刷新というのを後ろから支えていくということを進めてまいりました。
先週今週とずっとサンスターのこう歴史とか文化について伺ってきて、少し前まではこういろんな日本企業さんと同じようにハンコの文化だったりとか、はい、書類は全部紙でっていうような文化だったっておっしゃっていましたけど、はい、時代に伴って先駆けてこうどんどんとすごく変化できる組織でいらっしゃるんだろうなっていう感じがしていて、新社屋になるとかってすごい皆さんにとってはすごいこう、はい、環境が一気に変わるっていうチャンスだったりもするじゃないですか、
はい、せっかくの新しい本社なので、まあ、それまではみんなスーツを着てとか、
はい、
いった形で出社もしてましたし、まあ、いわゆる9時5時勤務というか、定時勤務で働くと、毎日会社に行くと、まあ、こういったようなところがありましたが、まずオフィスはフリーアドレスにしようということを最初に決めていましたので、はいはい、せっかくフリーアドレスなんだから服ももうちょっとフリーにしようよということで、うん、まあ、ビジネスカジュアルを導入して、まあ、なるべくそこも何でもありというか、まあ、安全であればいいよというようなレベルまで規制をしないビジネスカジュアルですね、したりもしましたし、働き方の方も、まあ、合わせて人事とも相談しながらテレワークの導入ですとか、あるいはフレックス制度をですね、まあ、フルフレックスという形でコアの時間を設けないような働き方をするですとか、まあ、こういったような新しいことを導入するということも合わせて進めてまいりました。で、これを会社から言われるんじゃなくって、
はい、
その公募して集まったメンバーから提案してそれを実現していくっていうことがやっぱりポイントで、そうすることで自分たちが会社を作っていくんだと、自分たちが会社を変えていくんだって、実際に変われるんだっていうことが実感できるような形になる、まあ、これがデジタルではないですがアナログではありますけれども、会社の変革にも大きなメリットになってたんじゃないかなというふうに思います。
なんかこう小さな組織だったりしたら、こう皆さんのやっぱり多数決に近い形でこっちに働き方変えてこようってしやすいと思うんですけど、やっぱりそれだけの拠点があってこれだけの規模の組織でこう一気にこの短い期間で働き方ごと変えていくってすごく難しい作業なのかなと思いますが、何か工夫のポイントとかってあったんですか？
一番大事なのはミドルマネージャーをどう変わっていただくかっていうところですね。ミドル、そうで、いわゆる課長さんですとか係長さん、まあ、このあたりの皆さんというのは、まあ、経営層ですとか上司の方から、まあ、いろんなことを要求され、
はい、
で、まあ、部下からはいろんなことをまた要求されという非常に大変な立場にいるわけ で、 でなかなかそうすると今までやってきたことをこう変えていくっていうのはすごくためらいとかもある、不安もあるだろうと思うんですね、まあ、でもやっぱり良くするためにはこうした方がいいんじゃないかなっていう思いも本当の心の奥底ではみんな持っている、
うん、
なので、まあ、そのちょっとこうしたらいいんじゃないかなっていう火種みたいなものですね、こういったものを消さないようにして、大丈夫だからもっと一緒にやろうよというような方で後押しをしながらですね、
はい、
このミドルマネージャーの方に奮起していただくためにどうしたらいいのかなと、
なるほど、
まあ、これを工夫するのが、まあ、とっても大変でもあり、またやりがいもある
うん
ことだったように思ってます、はい、
トップダウンだけではなく中間のミドルの部分の方々と、はい、一緒に、
そうですね、さっき言ったボトム側からも働き方改革委員会みたいなこともやっている、トップからは仕組みを変えるよというようなことをやる、そして真ん中の方がさらにそこをしっかりと両方うまくまとめていく、まあ、こういった全体の活動にしていくというところが大きなポイントなんじゃないかなと思います。
非常に学びのある言葉をありがとうございます。であと会社としてこうデジタルと非デジタルをうまく組み合わせることも大切にされていると、堀さん自身もということですけれども、はい、アナログとデジタルが入り混じった変革を実現するっていう考えについてちょっと最後にぜひ教えていただいてもいいですか？
はい、デジタルっていうのはあるいは IT というのは、まあ、所詮道具でしかないというふうに思うんですね、まあ、大事なのはトランスフォーメーション、変革をする部分だと思います。まあ、逆に言うと変革が起こるのであれば手段はデジタルでもアナログでもいいじゃないかなというふうに私自身は普段から考えています、まあ、その中で、まあ、デジタルの技術はもちろんうまく使っていく、これが当たり前だと思います、うん、一方でアナログなハート、温かい心とかこういったものも忘れないというのがやっぱり我々日用雑貨の商品を扱っているメーカーとしてはとても大事なことで、このデジタルとアナログのいい組み合わせを使うことで、まあ、ある部分ではこう先鋭的に、そしてある部分ではデジタルはどうしても硬い硬直的な部分もあるので、この部分はアナログのこの柔らかさで補っていくというようなうまい補完関係を使ってですね、全体として変革を進めていく、こういったようなことを考えている のが私の今の普段の仕事です。
堀さんの専門の分野が広すぎてちょっと網羅この2週ではできなかったんですけれども、はい、ぜひグローバル視点も含めて、はい、堀さんの頭の中にあるデジタルが変える生活とどんなこう未来の景色が広がっているか教えていただいてもいいですか。
はい、我々の生活においてですね、このデジタル技術というのはもう当たり前でありますし、もうなくては暮らせないっていう時代にはなってくるので来ていますから、これをいかにして使いこなしていくかっていうのはとても大事かなというふうに思います。でその中で私たちは、常に人々の健康の増進と、生活文化の向上に奉仕するという社是がございますから、ここをいかにデジタル技術、そしてアナログのマインドで実現していくか、日々の生活を磨ける会社になっていけるかということを常に考えながら、新しい時代の企業の在り方と、そしてお客様の生活の豊かさを実現していきたいというふうに考えています。
ありがとうございます。2週にわたって本当にさまざまなお話大変勉強になりました。またぜひお話聞かせてください。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
デジタルテクノロジーは世界を変えていく、お客様を社会を輝く未来へと導いていく。デジタルホルンは革新的なテクノロジーとデジタルの力で、これからもお客様のビジネスの成功のために挑戦を続けていきます。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして、 RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで、強い信頼関係を築いております。
お客様にとってかけがえのないパートナーへ、データ分析、SaaS の導入、クラウドサービスの活用、そしてアジャイル開発やノーコード、ローコード開発など、 DX の提案から導入、その後のサポートまで、お客様のビジネスを成功に導き、共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with Yuri Sasagawa。
デジタルフォルンフューチャーピックス、2週にわたってサンスターグループ情報セキュリティグローバルディレクターの堀健二さんのお話を伺ってまいりました。伝統的な組織の大きな会社、そしてワールドワイドな会社であるサンスターグループのお話でしたが、やっぱり大きな組織を変えていくっていうことの難しさ、そして変革のこう工夫のあたり、大変勉強になりましたね。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川由里でした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルン。